こんばんは、エンタク P です。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回は第4巻発売を祝しての放課後サイコロクラブ好き語り、中道先生をゲストに迎えて第4巻の内容について語ります。ボードゲーム好き語り、今回はですね、放課後サイコロクラブ第4巻の発売を祝しての収録となります。今回は特別なゲストの方をお呼びしております。中道先生、自己紹介をよろしくお願いします。
月刊という雑誌で放課後サイコロクラブというですね、はい、ボードゲームの漫画を連載させていただいております。中道と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
続いてアル隊長、お願いします。
どうもこんばんは、アル隊長です。
またか。
放課後サイコロクラブの大ファンです。中道先生に会ってとても緊張しています。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、では続いてポスさん、お願いします。
どうも。
待ってか。
今日は中道先生に会えてとっても嬉しいです。
あれ、ねえじゃねえかよ。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、というような4人で進めていきたいと思います。
はい、
放課後サイコロクラブの第4巻について、
はい、
うん、はい、触れていこうかなというふうに思いますけれども、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、はい、第26話、緑のゲームということでですね、はい、なんとこの放課後サイコロクラブ史上初のオリジナルゲームが出てくるという話ですね。
はい、
これすごいですね。実際これだって先生作ったんですよね。
そうですね、実際まあ漫画に出てくるような絵ではないんですけど、もっと雑な、うんうんうん、ラフなんですけど、
ラフありますもんね。はい、
はい、自分でなんかカード作ったのをやりましたね。
うーん、
ただまあ自分でまあ作ってまあいろいろ思うところはあるわけですけど、そのやっぱ遊べる形にそのゲームを作って、うんうん、なおかつ販売するってものすごいことですよね。
そうですよね。大変ですよ、ね、
すごい大変なことですよ、うん、本当に、
うん、
いやだから本当なんか頭下がりますね、あのゲームマーケットとか行くと。
いやみんな本当にね、すごい情熱持ってやってるよねっていうね、めっちゃなんか第三者視線で俺、
はい、はい、人事のように
一言のように
ここでは、ね、言われましたが、エンタクティーは、ね、緑の気持ちがねひしひしと分かるわけやん、この中で唯一、はい、ね、
そうですね、そうですね、販売までされて、
もう販売まで作ったらみんなからやいのやいの言われてね、
あれ、
あれがダメだみたいなこと言われて、なんと心折れたことかみたいなこと言ったから。
あ、そうなんですか、やっぱりありますか、これ。
あら、そうですか、
あるね、
うん、
あるんですね。
僕の話しちゃうと、月産で最初に読んだんですよ。で、あの、月産で読んだ時に本当にゲーム作ってるところだったんで、このあなたデザイナーじゃないっていうね、ジョージの言葉ありますよね、デザイナーなら自分
言われ、
はい、人にプレイしてほしくてたまらないはずですっていう言葉すごい衝撃を受けて、
はい、
僕その時あの本当にソープレイで持っていこうかどうかっていうのをすごい悩ってた時期だったんですよ、ええ、もうちょっと完成度高めていこうかって、本当に本当に緑みたいな状況だったんで、
はいはい、
これはジョージ言ってあげて、
ジョージ、
ジョージ言ってこれ、
ジョージ、ジョージ、
あなたデザイナー笑わねえよ、笑わねえよ、ちょっとやめてやめてやめてデザイナーやめてください。
そういうわけでですね、本当この言葉に力づけられたっていうか、背中を押された感じで、
はい、
ゲーム会にテストプレイのゲーム持ってっていう感じだったんです。
そうなんですか、
うん、
タイミングよかったねこれ。
そうだからこれ読んでなかったらもっと完成度低いままで出てたかもしれないなっていうことを考えると、すごいありがたいというか、
ゲームを自分はだって完成まで作ってないし、うん、結構その無責任な発言なんですけど、うん、
はいはい、
物を作るっていう上では漫画もゲームもちゃんと向けて発信するものをじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから漫画でもそうなんですけど、部屋でずっと書いてるうちはなかなかやっぱりみんなに認めてもらうもんって書けないんですよ、ね、なんかやっぱ読んでもらったらなんかいろんな意見もらうのが一番なんか成長の糧になるじゃないですか、なんかその辺の気持ちをだから褒めましたね、なんかそのジョージのセリフには。
いや、なんだってよ、
はい、
感動したなん
て。つまりこれは中道先生からの全てのものづくりをする人たちへのエールというか、中道先生だって、はい、自分で漫画描いてて、あの持ち込みとかしていくときにこういうようなジレンマっていうかがあった感じなんです
か。これしかなかったですよ、本当に。
あ、
でその、うん、見せるって要はなんか自分の一番、うん、なんていうんですかね、恥ずかしい部分、
そうです、ね、
ある意味恥ずかしい部分じゃないですか、自分の趣味だったり自分が好きなものだったり、
はい、
でもそれ見せて他人に拒否された時のショックってすごいじゃないですか。
うーん、
だからやっぱ見せたく、はい、見せたいけど、見せて褒めてほしいけど拒否されたくないっていう気持ちがものづくりしたら絶対つきまとうはずなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でもそこをちょっとタフになって乗り越えていかないと物って作れないから、
うんうん、
なんかその辺のことは多分基本にあるんだろうなっていう感じで、緑の多分第一歩踏み出すためのエピソードとして書いたんですよね、あの辺は。
はいはいはいはい、なるほど、はい、本当にこの話はね、あのゲーム作りするだけじゃなくてね、全てのエンターテイメントというか物作りする共通するね、大事なことをね、はい、あの伝えてくれる話じゃないかなっていうふうに思います。僕はまたこれ単行本で出てまた読み直したんですけれども、はい、するとまたちょっと違って見えてくるんですね。あのゲーム作ってる最中の感じで読むのと、うん、ゲーム作り終わった後の感じで見るの。
なるほどなるほど。
また少しずつなんかニュアンスが変わってくるっていうね、ところが面白い感じで、はい、で特に感じたのは緑がすごい、あのアヤとかミキからの意見聞いて、はい、あすごい参考になるっていう風に言ってたんですけど、この人全部すげえ前向きに受け止めてんだ、すげえなっていう。
いあれ本当ね、大人ですよね。あれ多分俺があれぐらいの年だったら、はい、そのちょっとでも否定的な意見って多分耳を閉ざしちゃったんじゃないかなっていう気がしますね。確かに
菩薩ですね、緑はね。
なんかその意識が高いんじゃないですかね。
すごいなと思って、緑のね、言うことも分かって、ボードゲームのテストプレイって、テストプレイしてもらう人に、すごい労力がかかるフレームっていうか、コストが重いんですよね。なので、一回テストプレイやって、あ、これ面白くないなって思われてしまうと、次のテストプレイの機会自体もなくなってしまう、そういう怖さっていうのが。つきまとってるわけですよね。だからやっぱりそれを考えると、できるだけいいものに仕上げてから持っていきたいっていう気持ちもすごいよくわかるっていうのがあって、
いやわかります。
これね、多くの人はもうアヤとミキの視線で見てるはずなんだよね、この漫画は。
そうですよ、
この人間だけ緑の視点で見てるわけよね、これ。そして見て全然この話の受け取り方が違ってくるんだよね。
違いますね、確かに。
今は完全にデザイナーの視点で見てて、そ
うそう、俺らとかも完全にアヤとかミキの、ね、視点でこうこうだ、
あーそっか、
作る人は、ね、言われる方の立場だから、
そうだ、ね、
完全に緑の日本に感情移入しちゃうね、これ、うん、
あとはね、やっぱ緑はあの自分で絵描けるうまいじゃないですか。高校生でデザインできて、こんな絵もうまくてチートだなこれは、
言ってるな、これは
めちゃくちゃもうそこはね、くそできすぎじゃねえかっていう風に思ってました。
もう緑のね、要素が増えて増えて増えまくるの。前巻では緑に巨乳っていう、
ね、巨乳だったね、
巨乳キャラが入るし、
そうそうそうそう、
しかもみんな忘れてるけども、妹キャラでもあるんだよね、あれ。ニムト界でお兄ちゃん出てきてるから、全然目立たないけど、緑妹属性もあるんですよ。おびっくりですけど、はい、
そうでしたね、確か。
そう、
そうでした、ね、そうで
した、うん、すごい属性持ちなの。
そうです、
すごい属性持ちなのよ。
そうですね、なんか一番年下設定なんですよ、緑は。
そうそう、しかもね、
三人の中では、
パオ中でね、あ、緑が一番年下だねって、
あ、そうです、
それがちょっと怒るね。
まあ、年下なのにしっかりしてるっていうね。
しっかりしてる。そうです。うんうん、年下だけどしっかりしてるキャラ。
男をダメにするタイプですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですか。
そうですか。
男をダメにする。
男をダメにするキャラ。
女性がしっかりしすぎて、
そうそうそうそう、
ダメになっちゃう。
多分結婚が一番遅いキャラだ。
そうでしょうね。今、自分の夢に今かけてるから。
う
ん、
そうね。
あ、そうね。
よりね、
う
ん。よりだと思うよ。多分、アリアが一番早いね。
あ、まあ、そんな感じはしますな、
私、うんうん、結構いい男さんも、
そうそう、なんだかんだパッとできちゃって、ミキもなんか出会いがあって、でもなぜか緑がすごい頑張ってていろいろやってるから、こう何でもできちゃうから。
うん、
吉岡くんとか龍二くんとかね、いろいろいるわけだから。
そう、しかも緑いないでしょ今、相手が。
そうですね、
うん、ね、
うん、うん、そう、
出てくるんですかね。
それは何、あ、はい、俺ですか、はい、
うん、店長
店長はどうでしょうね。
店長ルート、
店長ルート、
店長ルートありますかね。
ありますか。
ありますかね。どうでしょうね。うん、まあその辺はもうご想像ですね。
はい、はい、はい。
はい、
緑の今後に。
今後に、まあ、注目ということで、はい。そうですね。
なんかの話で、長見君が、うん、ワンルームが完成した時が方向最高部の終わりだとか、なんか、
言いましたっけ
言ってたんだよね。
言いましたっけ、
うん、そこで俺は言いたい。違う、はい。それは終わりではない。始まりだ。
長いな、長いな。
うん、それは、だって一作作ってから、そっからの、うん、俺たちの冒険はこれからだよ。
それ終わりじゃない。
それ最終回じゃない。それ最終回
だ。仕切りパターン。まあ、そうだよね。いろんな、ま、アニメとかでも、そうそうそう、まずゲーム出して、うん、そこからだね。
そこから、
次のゲーム出して。
早く、あの、特装版にワンルームの完全版をつけて
ください。ああ、なるほど。
特装版に。
なるほど、なるほど。
ね。
ゲーム来ちゃう。
そう。あの、んぎさんにもね、あの、なんか、ボードゲーム漫画じゃないのに、ま、んぎにはね、ついたわけだ、はい、ボードゲームの特装版が。なぜか知らないけど。
わかんない
けど。いやー、ね、ありましたね。はい。
うん、多分、あの、エンタクピーは P 入れてくると思うけど、マギだね、マギ。
マギです
か、ね、はい。前回の、好き語りで言ったじゃないですか、確かそれ。
言っちゃったっけ、あれ。
うん、言ったような気しますよ。うん。
だから、ついたんで、これはもう絶対方向最高部にもう特装版つけて、うん、あの、ワンルームの、ゲット欲しいところですね。うん。
でもこれ、コンポーネント相当高くつくんじゃないですか。
やばいっす
ね。いやいや、買う買う。俺買うし、俺買うし。
あ、みんな買うね。
うん、みんな買う買う。
いくらになるんだろう、これ高いゲーム作ってんな、っていう。
あ、じゃあ、あれですね、おまけペにコピー。
切り取り線で
腐ってできるん
で。俺タンクに俺ハサミ入れないんだから応募券があってもダメなタイプだから。
あー、そうかそうか
そうだ。
いやダメか。
あのベッドでください。
ベッド、
そうですか。
カードトランプで、
あのじゃあもうカードトランプで
カード、
なるほど。
チーパス的な感じで
チーパ、あーなるほどね。ルールだけつけるやつです。
あー、データだけネットに上げてそこからダウンロードして皆さんがね、コピーして使ってくださいねみたいな、
お好きにみたいなやつです。
お好きにみたいな、
はいはいはい。あ、それならいけますね。
やるかも。
まあ、やりませんけどね。
やらねえのかよ。
やりませんよ。もう。
で、ここだけ、あの、ゲームよもやま話のところが、丸田店長じゃなくて、月刊編集部の話になってますね。
あ、そうそう、そうなんですよ。
絵もあの、ネズミのあの絵じゃなくて、中道先生のイラストになってますよ。これは方針してる表情なんでしょうか。
でもさ、ここにさ、国内版発売元、現在交渉中って書いてあるけど。
交渉してるんですか？
マジですか？そんなん書いてある。
クエスチョンクエスチョンクエスチョン。
ああ、まあ、あの、面白いやつですね、それ。編集。
面白い。
面白いな。
これさ、スキゲームズが販売してくれんじゃねえかな。
そんな体力ないっすよ。
スキゲームズが。
いや、もっとちゃんとしたとこやってくれるんじゃないですか、こういうの。だって持ち込んでったらね、話、いやいやいやいや、いや、もっと、もっとアークライトとかさ。
いや、そこじゃないの。そこスゴルクじゃないですか、そ
こ。あ、そうか。まずスゴルク屋か。
まあでも、その作中でも書きましたけど、まあまだ遊べないんですよ、これ全然。うんうんうんうん、やってみるとわかるんですけど。だからまあ遊べる段階にまでは一応持っていきたいなとは思うんですよ。うんうん、遊んで、ちゃんとプレイできるっていう、はい。でもその状況にするのって結構大変ですよね、そのゲーム。
そうですね。もういくつもいくつもこれはあのやり方あると思うんで、その中で本当に最良の一つを見つけ出していくっていう、そういう作業になると思うんですけど。
それはやっぱり遊んでもらって、なんか意見をもらっての繰り返しになるんですね。
そうだと思いますね。まあ、やっぱ僕もゲーム作ってて思ったんですけど、自分一人の発想力っていうの限界があって、
いやそうですよ、
うん、人に遊んでもらって意見聞くといきなりなんか変な意見が飛び出てくるんですよ。で最初はそれそんなん実装できねえよっつって笑い飛ばすんですけど、後で一人になってふと考えてみると、ああの意見ひょっとしたら使えるんじゃないのっていう風に思ったりして、それで実際にゲームの中に反映されたりっていうことがあったりするんで、
ありますか、はい、
うん、どんな突飛な意見でも本当意見いろいろあるのは大切だなっていうふうには思いますね。
ああ、なるほどね。何ですって。
ペットペット。愛の発言のね。
ああ、あれのね。
ペットのね、このチャンスカードとか、こう、具体的なんだけども、はい、うん、前はトッピーなね、ペットとかあって、うん、こういうところからね、なんか、生まれていくんじゃないかなと。
でも、そうかもしれないです
よね。確かに。話としては、本当にね、この緑の心境の変化が細かく書かれていて、素晴らしい話だと思います。本当に。
ありがとうございます。
めちゃくちゃ、
まあ、でも、
上位にして、
はい、はい。まだそのゲーム作り話の打ち上げというか、うん、これから多分まだ、続いていくと思うんですけども、ゲーム作りシリーズは。
おー、いいですね。
はい。 なんかだからまあ、そのね、うん、頑張ってほしいですね。
はいはいはいはい、はい。
彼女には頑張ってほしい。
これ実際僕は本当ゲームね、はい、作る方っていう一応そういう立場なんですごい楽しく読めてたんですけど、うん、反応っていう意味ではやっぱりそういうのは身近にない人が多いと思うんで、はい、反応は良かったんですかっていうのはちょっと気になるところである。
これはですね、はい、ゲームを作ってる人からしか意見いただいてないです。なんかゲーム作ってる人は、うん、みんなあれはもうな身につまされたとか、刺さったみたいな声をいただいたんですけど、
はいはい
はい、ボードゲームおっぱいのバブル大佐も先日お会いして、
はい
はいはいはい、あの話良かったねって言ってくれたんですけど、基本、まあ、ゲームを作る人ですよね、反応していただける。一般の人はなんかやっぱ名服とかの方がいいみたい
な、うん、あそうすよね。
一般の人は入っていかないよ武器だから。
そうです
うん、
そうです
やっぱ作ってる人のハートをわしづかにはするけども、うんまあ、普通の人は知らないから、ふん、そうなんだっていうところじゃない、うん、おそらく。
うん、そうですね。いや、僕は本当に面白いと思って読めたんで、ぜひ本当、続きあるなら楽しみなんです。
いやいや、でもなんか、そう言っていただけると、はい、ありがたいですね。うんうん、
定期的にね。
うんうんうん、うん、そうです。おいしんぼの究極体質。
ああ、なるほど。
たまに来る。たまに来る
っていう。
そうだね。思いついたかのように戦うから。
そうです、思いついた。
一巻に一話ぐらい入ってる
って。そう、たまにやる。
そういうペースでやる。
はいはいはい、今回がエミリアっていうキャラが入ってきたから、エミリアの言葉がなんか引き出してくれるんじゃない
か。ヒントになるのかな。
本場の本場の。
本場の意見が、
もしくはエミリアのお父さんのボソッとつぶやいた一言で、
う
ん、
なるほど、
こうね、
自信をついているみたいな、
喋ってないからね、
そうそうそう、
喋ってないからね、まだ、
同志みたいな役割だね、なんかね、
いや、どうなっていくかですね、うん、その辺もね、いや、交互期待ということですね、
はいはいはい、まあ、あとはね、ジョージに向かってね、
うん、
緑が宣言するシーンね、絶対に作ってみます、はい、みんなを笑顔にするゲームっていうところが、ここをちょっとね、京都弁が入るんですよね、でも絶対に諦めへんつってね、この感情高ぶると京都弁がポロッと出てくる、ね、
そうです、
そういうところがちらっと入ってきて、はい、緑のね感情の高ぶりっていうのがねすごい見えてきていいなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。
これあとですね、もうちょっと俺気づいたことがあってですね、
はい、
これ単行本になるときには治るかなと思ったんですけども、はいはい、そのままだったんで、はい、ここで一つ、
はい、来た、
はい、
ちょっと待ってください、はい、
二頭キングいないんで、二頭キングの代わりに、
う
ん、
そうですね、はい、
まずですね、ボードのとこですね、ボードの右下に数字があるでしょってあるんですけども、はい、明らかに右上なんですね、数字があるの。
待ってください、どこですかね。
家具はできるだけ同じ系統でコーディネートした方がポイントが高くなる。ボードの右下に数字があるでしょ、はいはいはい、ボードの明らかに右上にあるんですね、数字が、特性が。
てか左下にありますね、これ。あ、ん？ボード？
ボードの、右上に点数が。
得点の表記。
得点。
得点のね、う
ん。プレイヤーから見てボードの右上に得点があるんですね。
ありますね。
そうですね。
ボードの右下に数字があるでしょって緑言ってるんですね、これ。まあ、多分これ緑、徹夜だったから、ちょっと分かんなかったな、
はいはい。あ、まあそうですね。ちょっと分かんなくなっちゃいました、ね。
うんだいぶ意識朦朧としてます。
まさかと思って、その前のページの家具タイルの左上に色がついてるでしょって、明らかに色がついてる右上なんですね、これ。
マジっすか、ちょっと待って。
本当だ、多分ね、だから徹夜だったから、
徹夜だった
んで、ね、フラフラしてんだなと思ってたんだけども、ねね、コミックになってもこのままだったんで、はい、あ、これは気づかなかったのかなっていう。
これ指摘とかなかったですか。
なんかね、基本的にこのデバッグ作業は、はい、なんかある隊長が一手に引き受けてるんですよ、ね、頼んでないですよ、頼んでないけど一手に引き受けてるっていう。
発売後やん。
じゃあこれ本誌掲載の時に言われないとずっとこのまんま
って、それ言われなかったし俺も気づかなかったし、本当だか。色ついてるの右上となんか右下がありますね、タイル、
うん、
あれ？分けて
ね、家具は右上に書いてるんだけども、
あります
ね、いわゆるその雑貨は右下に色がついてる。
これなんでなんですかね。
なんでなんですか。中道先生自分で
作った。トーンハル指示したの多分中道君だねこれ。
いや僕が書いたのかな。
いやでも家具は右上、雑貨は右下で、うんうん、これは別に、う
ん、これは統一されてるんです。
統一されてる。
これは問題ない。はいはい、
大丈夫です大丈夫です。
これね、いや実際のそのカードというかタイルにはただ単になんかシールをペタって貼ってたんですよ。ただその漫画にするにあたってちょっともうちょっとデザインした方がいいってことで、この三角形のまあマークにしたんですよ。 ただこれをこれを上にしたか下にしたかっていうの全然覚えてないんですよね。
なるほど。
本当ですね、統一されてますね、
うん、統一されて感心してる、
うん、なるほど。何なんだろうこれ。
優秀なアシスタントがいたんじゃないかなこれ。
そうですね、アシスタントがちょっとやってくれたんですよね、はい、
アートワークですね。アートワーク、
アートワークです。
デザイン、はい、重要なところです、はい、こういうところ
重要なところでございます、うん。
第27話ね、あのラブレターを渡せということで、こちらの方のね話を、触れていこうかなっていうふうに思いますけれども、はい、最初いきなりリュウジがね、あのヨガ、ヨガなんですかねこれ。
いやこれ瞑想でしょこれ。
そうそうです、
ね。瞑想しすぎでしょ。
いきなりカーベイでこんなことをやってるっていうね。
やってますが、
ね。突飛なところから入ってきますね。はい、僕はあのこの話で出てくる大先生のオーラ超好きなんですけど。
あれ一応なんかあの、はい、リュウジのおじいちゃんという設定なんです、うんうんうん、
はい、あ、なるほどなるほど。
リュウジのおじいちゃんだし、はい、翔太もまあちっちゃい時同じ道場で、
そうですね、習ってる
剣道を回しています、う
ん、その大先生もね俺声当ててるんで思い出も深いです、
うん、そうなん
です
本当に、
はい、
本当にまあおそらくもう登場はないであろう、
うん、そうなの、
大先生、
ね、確かにね、もう
名前も決まってないですね、大先生、
うん、大先生。
放課後サイコロクラブはお年を召した方に厳しい漫画ですね。
厳しい登場が2回目がないでおなじみの、
はい、
いや、まあ、まだわからないですけどね、まあ、どうなるか、はい、年寄りばっかり集めてやるのもいいかもしれない
ですね。活人のほら凄まじいんで、僕はそういう人すごい。さすが中道先生はバトルモノの漫画描いてただけあって、
あ、実はそう、剣
道シーンがすげえ迫力あって、何なんだろうこの漫画って思うような感じなんですよね。
なんか剣道も実際にあのちっちゃい時やってたんですよ、
は
い、
そうなんですか、
はい、だからなんか剣道シーンはちょっとなんか思い入れがあってな、
はい、じゃあこれ見る人が分かれば、あ、このこれ分かってる人が描いてるんだなっていうような感じなんですか。
いやでも どうでしょう、なんかあんまり強く言えないです、うん、昔本当すごい昔なんで、しげえよって言われたらごめんなさい本当に、はい。
ここでもうちょっと一ついいっすか。
どうぞ。
何でしょうか。
これですね、ここのシーンで翔太がすごいこう悪い顔して、うん、初恋かっていうシーンがありますね。
ありますね。ありますね。
ありますね。あの龍二をすごい挑発するべき、うん、こうその下の、うん、やがましいもうどっか行けっていう龍二の手に、うん、今までなかった竹刀が現れてるんですね、
はい、これはでも漫画的な表現です。
そうそう、俺だからこれあの多分香りのね、シティハンターの香りの作品的なものと、解釈しております。
待ってください、本当ですね、しない。本当ですね、それは、
そこまで
ないですね。
周りに一切ないです、しないみたいなものが。
4次元ポケットから取り出したんですよ、ね。
いや、しかもその後も持ってない。
そう、持ってない。スゴロクに、サイゴロクに行った時に持ってないので、多分これはね、念の剣ですね、これ。
念の剣、
ね。剣桃太郎がやった、念の剣。
具現化系です、
ね。具現化の、はい。こいつ相当強い。こいつ木をやってる。
しないだけ持って、街中うろうろしてたら、
うろうろ。
報道され
ない人でしょ。
こんな急に持ってますね、ダメですね。
ない。これはね、個性にしたんじゃないかな、あの100トンハンマー的な感じで。
なるほどな、これ多分後で、うん、これ市内持たそうと思って完璧忘れてますね、これ。
あ、なるほど。
なんか
そういうことだ。
すべてのコマに市内書かなきゃ、漫画の書き方の手順をしますと、まあキャラを書きます。キャラを書いた後にスタッフが、うん、まあ背景を書きます。うんうん、でその後に僕が小物を書くんですよ。
ああ、なるほど。
でそのこの小物の段階で完璧に忘れているという。
なるほど。
これは良くないですよ。はい、これは本当に良くないです。
僕必死でフォローしたのに。
念とかないですか、
ね。念とか
念とかないです、ね。
はい。
これはやばいですね。
竹笠は将軍っていうところで、はい、リュウジは兵士を出す描写が一切ないんですね。
64
ページで、一体どっちをドキッて、竹笠は将軍、うん、外れっていうのは単に質問してる感じになって
はいはいはい、はい、
そうね、将軍出すなんていうか、あ、将軍じゃねえ、兵士出す動きっていうのが書かれてないんだよね。そうそう、あれ、
あ、なるほど、あ、これはだからあれです、一体どっちをの時に出してるんですよ、
うん、そうですよね、
出してます、ゲームをねしてる人は多分それで分かってるからスーッと行くんだけども、多分見てない人は、あ、質問してるわって誰かが言って誰かが質問して確かにみたいな、俺も聞いて、
難しいですね、
質問って聞かれて、いや質問、これは兵士だねって俺答えたんですね、はいはい、
これはもう何がですか
いや、難しいとこですね。
いや、まあ、そうですね。確かにゲームをやってると、まあ、出してんだろうな、みたいな。
そうそうそう。
俺らはね、全く気づかずにこれ言うことができるのよ、スーッと。
うん、うん。
うん。 だからでも多分ラブレターを知らない人がこれを見るとこの質問は何なんだろうっていう
何なんだってなります
よね、うん、だって俺もそれを聞いてあそうだ俺も全然気にせずにこれ読んでたわっつって
あじゃあいいじゃないですか、
うん、じゃあいいじゃ
ん ちょっと待ってくださいよいいじゃないですかじゃあ
いやでもほらあのこれさあの俺らみたいにこうゲーマーじゃなくてこれ初心者もこう、う
ん、読んでるわけだし
そうそうそうい
やーいやいやでもこれは直しようがないです
まあまあそうですね確かに小回りから変えていかないといけないです
小回りから変えないしかも結構細かく割っちゃいましたね、
うん、そうですね
ねごめんなさいということで
まあでもさすがに俺もね二頭キングみたいにあのコマに枠がなかったのが枠が入ったとかその辺まではちょっと俺にはわからないんでね
あれすごいですよね
あれすごいそこまでだって月算と見比べないと無理じゃん
どうやって検証されたんですかね
多分検証したんでしょあれは
見比べるしかないじゃないですか
見比べて
あれは
うん
あれはちなみにどういう意図があったんですか？
うん、そうだね。
すごい気になるっちゃ気になるんです
けど。あ、それどのシーンでしたっけ？三巻です
か？多分三巻ですね。
ニムト会で、あの、レンが泣くシーンで、月産では、こう、画面いっぱいに絵があったのに、コミックでは枠内に収まってたっていう。
はいはいはいはい。あれはですね、結構コミックスになるときに、気に入らない顔と、表情とか、もうちょっとここは書き足した方がいいなっていうコマは、マイナーチェンジなんですけど、ちょっと書き足したりしてるんですよ。で、あの、副会長がワーンって泣く顔がちょっとあの、はい、俺的にはあんまり気に入ってなくてページに対してちょっとその、うん、大きすぎるなっていう上の頭の方が切れちゃって、
はいはいはい、
顔しか見えてないってなったんです、うんうん、髪型も見せたいなってことでギュッてちっちゃくしたんですよ、うんうん、
なるほど
でギュッてちっちゃくしたらその立ち切りでその頭の上の部分がその切れちゃってたから、
はいはいはい、
じゃあ枠切るかっつって
ああなるほどね
そうですそんな感じでだから枠を切りました、
なるほどね、
はい、そんなところまでなんかすごいです、うん、見ていただいて、
ね、
俺が唯一で単行本とコミックで違ったのをパッと見て気づいたのはテレストレーション界で来たこれって言ってるのが、はい、来たーに変わってたところあれなぜ来たこれから来たーに変わったのか
あれも来たこれの霊が若干切れてたんですね
あ確かに
下がで霊がちょっと見えねえってことでもうこれって書くの厳しいなってことで来たーになりましたね
ああなるほど、
はい、あ現代だなと思ってあの時俺来たこれに思ってたのにコミック見たらあれ普通に来たーになってるみたいな
見てますね。てか、アルタ隊長がその音声化してくれる関係で、すごいなんかまあ細かいところまで、うん、あの読んでくれるじゃないですか。
うん、
それで、なんかここのなんかあれが逆だよとか、座り位置が。
そうそう。
なんか、コミックスになる前に教えてくれるんですよね。
カタンとかね、カタン会とか。
あれで結構直してますから、ね。なんかバグ取り担当みたいな。
そう、バグ担当なんです
ね、
これ。
なってますよね。
うん、やっぱりその世界に入ってみるんで、
う
ん、
だってもう誰も気づいてない多分日本である隊長しか気づいてないですから
多分二頭キングとも言えたカレドルとまた見る視点が違うからね俺
そうなんですよね
あそっか
まあ本当ね二頭キングさんいてくれたら多分いろいろねあのここどうなってんのって話あったかもしれないんでちょっとね今回参加できないの残念なんです
残念ですね
残念です、
うんうん この話、大事なのは、初めての国産ゲームというか、うんまあ、インディー初というか、同人ゲームから始まったゲームじゃないですか、ラブレター。今も商業化されてますけども、そういうものが、ついに放課後サイコロクラブに登場したっていう、これが本当歴史的な臭いっていう印象があるんですね。中道先生はそういうところ、どうだったんですかね、はい
なんか言われてみると、初めてなんですかね、日本人作家のやつは、
う
ん。
そうですよね。
おー、記念すべき。
そうですね。
そのすぐ後が、あれだから、
ね、はいはい。
本庄ですからね。
本庄だから、結構やってる感じになってくるの
いや、なるほどなるほど。
あんまり実は意識をしてなくて、だから別にドイツゲームだからって、ドイツの作家にこだわるわけでもなくっていうか、
う
ん、最初からあれフランスのゲームですよね、
う
ん、多分、
ねはい。
マラケシュっていうのは。
うん、
あんまりだから、その作家がどこの人とか気にしなかったですね。
ああ、そうだったんですね。
はい、
いや僕なんかは多分あの第2巻とか第1巻の時にあの次に出てほしいゲームみたいなことで常々あのラブレターが出たらこれはすごいことになるぞみたいなことを言ってたんでここでついに出てきたっていうところが
来た
来たついに来たっていうねあの感じですごい印象深かったんですけれども
これは実際なんかあれですか日本でゲームを作ってる人たちはどんな感じなんですかね
どうなんですかね
どんな感じなんでしょうかね
これやっぱりペドゥッティがあのミニマムゲームって言ってこのラブレターをすごい評価してて、
はい、
あの俺も日本のゲームっていうのはこういうミニマムなやつがいいと思ってるんですね、うんうん、やっぱ土壌がドイツとは違うんで、うん、日本人があのでっかいボード使ったやつを作ろうと思ってもやっぱコスト面的にも 厳しいし、同じようなのは作れないと。やっぱでも日本人ってのはこう手先の細かさとか、こういうミニマルなものを作るのが優れてるので、うん、このラブレターは日本人が作ったゲームっていうのをすごいこう具現化してるゲームだと思うんで、うんうん、素晴らしいと俺は思ってますね、これ。
いやでも確かにもう今なんか日本のボードゲームをなんか象徴する存在になりましたもんね、うん、そのラブレターっていうのは。
そういうのを書いてくれるっていうのは、緑のゲーム制作もそうですけど、はい、今の日本のゲーム業界の流れっていうか雰囲気っていうのがこれ漫画の中にも反映されてるっていうところが僕すごい好きなところだったんですね。いやよく持ち込んでるな。単純にあのゲームをやっていくっていうだけじゃなくて、すごい立体的というか、いろんな面からあのボードゲームの魅力を映してるなっていうところがすごい気に入ってます。
ありがとうございます
特にねこの話はその、まあ、お互いね好きな人が2人ねいるわけじゃん、うん、リュウジと翔太に、うん、ストーリーにもすごいマッチしてるし、リュウジの気持ち、翔太の気持ち、うん、で全然気づいてない綾とミキってね
そうですね、全く気づいてもらえない、ね、
全く気づいてないっていうね。これが緑はそろそろ気づいてもいい頃じゃないかなと俺は思うんですけども、うんうんうん、3人は全く気づいてなく、まあ、リュウジと翔太がお互いの姫にねこうラブレターを届けるというシンクロ率もね素晴らしかったです。
これ男の戦いになるわけよね、はい、そ
してちょっと悲しいから相手がいない緑だけ外れるっていうのもね本当にこうナイスな、ね、こう2組ができてるわけで、うん、
そうですね、まあ、その構図にしたいがための様子の4人ですもんね、
う
ん、
そうですね、はい、プリンセス姿のね綾とミキもすごい可愛いですよね。
ありがとうございます。
この表紙のゲームもラブレターじゃないですか、
うん、ラブレター
だ
ね。
僕持ってるラブレターって古いやつなんですよだから今のラブレター、はいはいはい、あこんなんなってんのかっていうところ
で、はいよ全部
びっくりした
俺実は今そうなんですよ、箱なんですよ
ね、
うん、昔はね封筒に入ってました、
ね、そう
初版だけ持ってなくて、うん、2版の500円のやつも、うん、このアークライトのやつも、うん、あの AGE のアメリカのやつも俺持ってる。
なんでなんですか
ラブレターが好きだからさ
本当好きですよね、
うん、あれはだってゲーム会にとりあえず持ってってれば、うん、やる機会はあると思うんだ、うん、
ありますあります、
うん、3人でもできるし、まあ、2人ではちょっとしないけど、うん、3人だったらまあやれるかって感じでこう余った時に、
うん、
ラブレターだったら大体みんな知ってるしね、みんな、
うん、そうですね、もうルール説明しなくてもできる感じになったし、
すぐできるしね、
うん、はい、
だからこの新版のラブレターのね、あの羽ペントークンでスタートプレイヤー決めるっていうのも、
ね、そうなんですよ、
あれ実はね、
なんかおしゃれてんなって思ってこんなんついたんだ、
うん、便利ですよ、じゃんけんしたくて、
あそうです
ね、
う
ん、でもね、羽ペン回す人もいるんだよね、あの下手な人もピーンって弾いちゃったね羽ペンがどっか飛んでっちゃうねあらららとかあとアークライトのやつはエンボス加工がしてあるんで、
ん
すごい、うん、豪華な、
あですね、
うん、そのエンボスが俺好きなんで、はいはいはい、エンボスって言われたからすぐ言ったもんね。
エンボスが好き、
うん、やっぱエンボカードにエンボス加工があるとしっかりした豪華なカードな雰囲気が出るんで、うん、
出る出る、はいはい、
やっぱツルツルのカードよりもやっぱエンボスがあったら、あなんかいいカードだみたいな、
うんうん、
雰囲気が出るんでね、いいんですよ、はい、これは。
なるほどね、
うん、
漫画の構成的な話っていうかになるんですけど、あの緑がインストするじゃないですか、はい、順番にね役職の紹介して、まあ、最後に姫を紹介すると、でこれ姫を持ってるプレイヤーはこのカードが捨て札になった瞬間脱落するっていうような話をすると、大体あの僕とかラブレターのインストするときにこの後にもう一回あの魔術師の説明を戻すんですよ
魔術師の効果で、まあ、
ややこしいですもんね、そうでもそれはしないであの流してって、この姫と魔術師の絡みっていうのを一回話の中で見せて、さらにそれを一番最後のクライマックスのところに持ってくるっていうね、この構成が素晴らしいですよね。
あそうなってましたか、そうなってたのか、
まあ、ここであの姫と魔術師の話をしちゃうと、うん、あの、はいはいはい、オチが弱くなっちゃうというか、
そう、
ね、
うん、俺的には一番最初にね翔太が大臣と、ま、魔術師を引いて落ちるっていうあれ
も
ね、う
ん、あれもね
ラブレターの
あるある
あるある
あるね、はい、うん、あれはねやっぱり最高でしたね、
そうね、
まああれはとりあえずやっとけっていうやつです
ね、
う
ん、これ
は
とりあえずやるってやつはもう翔太しかありえないからね、あれ
お疲れ様です、
ね、お疲れ様でした、
お疲れ様です、
うまくね、あの後にすぐ終わって俺何もしてないんだけどって言って、うん、じゃあもう一回やろうよっていう、まさにラブレターのねよくある短いからもう何度かやって楽しむっていうのが一番かな、うん、今まで結構そのやっぱ一回やったらこう終わるゲームが多かったけども、ラブレターやっぱ一回で終わるゲームじゃないんで、あれやっぱり、
う
ん、複数回やるのがあったんで、あれがやっぱりこうラブレターの良さを引き出してましたね、
はい、これはなんかもう一回やるとちょっともう一回絶対になるじゃん、
そう そうそうそう、は
い、結構だから、なんていうか、いつもやってるまんま書いてるっていう感じですね。大体こんな感じですよね、
そうですよね。
こんな感じ、
はい、うん、それで本当、展開ドラマチックになるっていうんだから、すごいなーっていうふうに、う
ん。それはだから、それぐらいなんか、だから、良いゲームというか、ドラマチックな展開がね、生まれるゲームってこと
です。はいはいはい。
そう、あと俺、ここでこうラブレターで気になったあやちゃんの、
はい、
あやちゃんのですね、このおこれはなかなか強いのに引いたよって後に、うん、決闘を出しますよね、うん、
あ、さすが気づきましたか、
気づきました
気づきましたか、それ普通だったら僧侶出す、
僧侶でしょこれ、これ引いたのはどっちを引いた、この時に
要はそれ僧侶を要は引いてきて決闘をするっていう、
う
ん、
そう、
その判断どうなのっていう、その
これね、なかなかの度胸ですよこれ、
でしょ、
読んじゃ俺戦いに行けない
読んでいくんだみたいな、でもまあその辺の判断しちゃうのがまあアヤということ
で、なるほどね、
アヤだから許される、
アヤなら行くなっていうね、
行くなっていうね、
キャラの説得力、うん、
もうだからアヤなら許されるだろうっていう、
許されるだろう、
作者の甘いですね
いやでもこれ最終戦をちょっとシミュレートしてみたっていうか並べてみたんですけど、はい、これはスタートプレイヤーが流れ的にミキから始まるってことはないんですよね、だから綾香翔太から始まる、
最終戦誰から始まったんだろう
ね、最後ですね、スタプレ綾の兵士から始まった可能性が一番高いのかなっていうふうに僕は読んだんです、はい、そうすると出てくるカードが兵士5枚と道家騎士2枚大臣魔術師姫っていう風になって、残りが将軍道家僧侶僧侶魔術師で、うち1枚が最初に抜けてるって感じになって、これ兵士で指摘すると一番当たる確率高いのは僧侶かなみたいな、そういう感じなんですよね。ただまあここで勝ち筋としてリュウジが負けるパターンっていうのは、まあ魔術師で姫交換されると、
あですね、
うん、あと将軍で交換される、この2つしかないんで、やっぱりリュウジ、まあショッタが何か言わなくても、リュウジが敵するに当たるのは魔術師か将軍で、魔術師の方が今持ってたら危ないっていうのはあるんですよね。
なるほど
一番確率の高い選択肢をして選択をしてるなっていう。
ただね、リュウジはゲーマーではないので、やっぱこの付き合いの長い翔太のこの自信満々の態度、俺もゲームするときはどっちかっていうと、相手の態度とか仕草で見るんで、読むんで、あ、こいつこんな自信満々っていうことは俺に勝てるかと思ってるってことは魔術師だなっていう、それだけじゃないかなと思うんだよね、俺。
それでいいんですよ。うん、人読みの部分、ね、
そうですね。実はこれなんか、ラブレターの回は、もうちょっとその、リュウジの推理パートみたいなの実は撮ってまして、結構これ最終戦はリアルにシミュレートして、ロジックでこれとこれしかないみたいな展開になってたんですよ、うんうんうん、でもその翔太の態度から当てるみたいな、うん、ちょっとなんかその長い推理パートだったんですけど、うん、リュウジってそんなキャラじゃないなってことで、
あ、なるほどね、確かにね、
前やったのテレツレーションだもんね、だって、
う
ん、
そうそう、今だから隊長が言ったみたいに、そうそう、そんなにゲームやってる子じゃないから、うん、そんな思考かなっていうのがあったんですよ、
なるほどなるほど、
でもまあ剣道はやってるってことで勝負強さはあるだろうってことで、最後までだから諦めずに翔太のあの動作を見るというか、なんかそういうところから勝ちに行った方がリュウジっぽいかなってことで、こんな感じですね。
なるほどね、
そうね、はい、やっぱロジックで勝つのは緑がいるんで
ですね、
うん、そうリュウジはそのゲームじゃないところのそういう剣道とかやってる勝負強さから一般人でもゲームに勝てるよ的なキャラでいた方がリュウジっぽいかなって俺も思います。
ありがとうございます。
はい。
ね、まあ、だから、それも含めて、15ページ目かな。翔太がね、今日の龍二は何考えてんのか手に取るように分かるぜっていうのが伏線になって、今度逆に心読まれちゃったっていうね、オチにつながってるんですね。
なるほど。
なるほどってどういうことですか。
いや、今気づきましたね。
そうい
や、そうなんですよ。
そういう風に配置されてんだなっていうところがすごい、
ね、いやいや、
よくできてるなと思ったんですけど、はい、この後のリュウジのドヤ顔がまたいいですよね。姫を脱落させるカードの兵士と魔術師、そのうち兵士は全部前に出たから、うん、残るは魔術師だけ、ちょっと考えたら子供でもわかる。ここまで言い切るかという、ね、
本当にちょうどドヤ顔します、
うん、ちょうどドヤ顔まあでも本当にね、この田辺君の本当表情もいいんで本当にいいかます役って言っちゃあれですけど、受け身うまいなっていう感じですよ、うん、
いやまあでもそうですね、翔太はでもまあこのポジションがまあ美味しいで大丈夫、大丈夫です。
いや、負けて素直に悔しがれる人っていうのはね、結構大事っていうのはあると思うんですよね。
いや、そうですね、多分その好感度的にもそういう人ってなんかやっぱ人に好かれますよね。
そうそうそうそうそう、うん、
素直だから、
うん、
そう、俺ね、これ、はい、俺も慶吾さんも思ったんだけども、うん、この気持ちから逃げたら、吉脇隆二行っちゃうわなって言ったところで、うん、あ、これ告白すんなと思ったら、告白しなかった。これが一番びっくりしたところでしたね、これ。これね、ここで、俺はやっぱり竹笠が好きやって、うん、ここまで盛り上げて、うん、そうだ、うん、ありがとな、竹笠好きやっていう流れと思いきや、言わないって。は
い、
うん、
いや言わないですよ。言えないですよ。
実際には、ね、言えない。
なかなか言えないです。はい、それは。うん、ただ、まあ、それで、まあ、なんていうか、いいんですよ。その自分の。自分のその気持ちに、はい、向き合えたんで大丈夫です。
なるほど、ね。自分の中で決着がついたらいいってことね。
いや、どうでしょうね。告白しますかね。
3連覇した暁に。
ああ、なるほどね。そういう願掛けみたいなのはね。でも答え出ちゃってるからな、これ。3連覇しちゃったよ。
そう、ね、もうするって書いてるからね、これ。うん、まあ、
てか、そうですね。3連覇って結構すごいですよね。
すごいですよ。
個人戦で。
うん。
大一からずっと優勝ってことですからね。
そう。
半端ないですよ、ね。
そこまで書いちゃっていいのかなって。
僕は俺もいいのかなと思いながら、でもまあ、それぐらいの強さはあるだろうってことです
。すげえな。
はい、めっちゃ強いです。だから。
めっちゃ強い
です。
伝説の幕開けだからね、伝説の。
伝説ですからね。
まあ、このね、ミキの、本当俺はやっぱり竹川さんが好きやのね、の笑顔いいんですけど、この後の文次郎の話を見ると、どうしてもド S の笑顔だなっていう風にしか見えなくなっちゃって。
なるほど。
最初見た時と後で見返した時で印象が変わって困っちゃったんです。
まあ、ミキ、これ、だから気づいてたらド S ですよね。翔太の気持ちにね、ド S というか、まあ、その、上からですね、かなりの。
ミキはド S 説はね、また後でちょっと文次郎の回も含めて話さねばならないことですね。
ならないけれ
ども。そうですね。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も放課後サイコロクラブ好き語り、文次郎会とアイランド会を語ります。それでは